こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。わかりやすいはわかりにくい臨床哲学講座は、哲学者鷲田誠一が日常に埋め込まれた当たり前を問い直す哲学エッセイ講義集である。2010年間の筑摩新書発散にとして、 NHK ラジオ心を読むの講義テキストを過失訂正して余れた。扱われるのは意味、ここの人格、生理時間、ホスピタリティ、責任、自由、コミュニケーション、弱さ、家族、市民性、知性といった13の論点である。著者が掲げる臨床哲学は、完成した理論を現実に当てはめるのではなく、人々が置かれた具体的な場に赴き、対話を通じて共に考える実践である。本書の目的も、簡潔な正解を渡すことではない。むしろ分かりやすい説明が見落としがちな矛盾、曖昧さ。他者とのズレを保ち、自分自身の言葉で考え続けるための視点を読者に提供する点にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、分かりやすさへの欲望が複雑な現実を取りこぼす題名の逆説は、難解な表現を擁護するためだけのものではない。本書が問題にするのは、物事を即座に理解可能な図式へ整理し、短い因果関係や明快な結論で処理したいという欲望である。分かりやすい説明は判断や共有の助けになる。しかし、現実の経験には矛盾した感情、言葉にしにくい身体感覚、当人にも整理できない事情が含まれる。それらを早く一つの意味に固定すれば、理解したつもりになる一方で、問いの確信を失う恐れがある。自由だ増えたのに不自由を感じ、豊かになったのに貧しさを覚えるという本書の出発点は、この単純化に収まらない現代的な逆説を示す。鷲田は、答えを急ぐ知性よりも、すぐには解けない問題の前にとどまる知性を重視する。ここで言う分かりにくさは、思考停止ではなく、安易な理解が切り捨てるものを確かめるための条件である。読者は説明の明快さを拒むのではなく、何が省かれ、誰の経験が見えなくなったかを問う姿勢へ導かれる。次に、臨床哲学は正解を教える学問ではなく、対話の場で考える実践である。本書の副題にある臨床哲学は、抽象的な哲学概念を一方的に解説する方法とは異なる。著者が重視するのは、社会や生活の具体的な場面に触れながら、当事者との対話を通じて問いを形作ることである。臨床は医学的な診断の比喩にとどまらず、あらかじめ問題を定義して解決策を適用する前に、何が問題として感じられているのかを丁寧に受け取る態度を示している。だから本書では、心は見えるのか、顔は見えないのか、待つとは何かといった、一見すると逆説的な問いが並ぶ。こうした問いは、読者に唯一の答えを選ばせるためではなく、普段の言葉や制度が見逃している経験を浮かび上がらせるための装置である。対話では他者を、つまりこういうことだと早く要約しない慎重さが必要になる。理解のための言葉が、かえって相手の固有性を覆い隠す場合があるからだ。臨床哲学の価値は、専門知を日常へ下ろすことだけでなく、日常の困惑を哲学の問いとして扱い直す双方向性にある。さらに、自由と責任を選択肢の多さから切り離して捉え直す。本書は、自由と責任を現代社会の中心的なパラドックスとして扱う。選べる商品、働き方、情報、価値観が増えているにもかかわらず、人はしばしば不自由さや息苦しさを感じる。これは自由を選択肢の量だけで測る見方では十分に説明できない。選択の拡大は自分で決めるべき事柄とその結果を引き受ける負担も増やすからである。本書の章題、所有できないものしか所有できない、しなければならないことがしたいことは、自由や責任を所有義務という単純な語で確定できないことを示唆する。自分の能力、身体他者との関係、時間などは完全に支配できる私有物ではない。それでも人はそれらとの関わり方について応答し、選び取らねばならない。責任も、外から命じられた義務を機械的に果たすことだけではなく、他者や状況からの呼びかけに応じる契機を含む。本書は自由を礼賛も否定もせず、選択できることとよく生きられることの間にある緊張を考えさせる。自由の拡大が不安を生む時代に、個人の自己責任へ短絡しない資格を与える。そして、すれ違いを前提にしたコミュニケーションとホスピタリティ、コミュニケーションについて本書が提示する、同じになるよりすれ違いが大事という問いは、相互理解を完全な一致として目指す発想を揺さぶる。他者との会話では、同じ言葉を使っても背景、感覚、関心が一致するとは限らない。相手を理解することを、相手を自分の枠組みに回収することと混同すれば、差異は消されてしまう。すれ違いを認めることは、対話の失敗を称賛することではない。わしろ、わからなさや隔たりを出発点にして、相手の言葉を聞き直す余地を残すことである。この観点は、待つことなく待つと問われるホスピタリティの章ともつながる。迎え入れるとは、相手が自分の予想通りに現れるのを待つことではなく、予定外の他者によって自分の側の秩序が揺さぶられる可能性を引き受けることでもある。 効率的な意思疎通では誤解や沈黙は除去すべき障害とされがちだが、本書はそこに関係を深める契機を見る。多様性を標語で終わらせず、他者を理解しきれないという事実とどう共存するかを考える議論である。最後に、弱さ未熟さを欠陥ではなく関係を開く契機として考える。できなくなって初めてできること。未熟であるための成熟という章題には、能力、自立、完成を一方向に求める社会観への批判が込められている。本書は弱さを単純に美化するのではなく、人間が他者への依存や支えを必要とする存在であることを見つめる。何でも一人でできることだけを成熟の基準にすると、助けを求めること、待つこと、相手に委ねることは失敗とみなされやすい。しかし、できなさを経験する局面では、自分の限界が明らかになると同時に、他者との関係やこれまで見えなかった可能性が開かれることがある。ここで言う弱さの力は、弱い立場にあれば自動的に価値が生まれるという主張ではない。強さだけでは捉えられない経験を通じて、他者への配慮や応答が可能になるという逆説を指す。さらに、市民性を未熟さとの関係で問う視点は、成熟した個人が完成品として社会参加するという像を疑う。社会は異なる人々が不完全なまま関わり、判断を更新し続ければである。本書は脆弱性を個人の克服課題に閉じず、共同性を考える手がかりへ転じている。結論として、本書は、哲学を初めて読む人のうち、人生や社会についての問いに即答ではなく、考えるための言葉を求める人に適している。自由、責任、家族、コミュニケーションといった身近な題材から入るため、哲学史の予備知識がなくても論点をつかみやすい。一方で、各章の問いは逆説的で、結論を明快に整理する自己啓発書や問題解決の手引きを期待する読者には、歯応えが残るだろう。その読みづらさは欠点だけではない。読者が自分の経験を規制の説明へ急いで回収せず、立ち止まって検討する余地を作るからである。臨床哲学という立場を通じ、鷲田は概念を現実へ上から適用するのではなく、日常の困惑、他者とのズレ、信頼や時間の感覚から問いを立ち上げる。ここに本書の独自性がある。同種の入門書が哲学者や学説の見取り図を与えるのに対し、本書は何を問うべきか、他者の言葉をどう受け止めるかという思考の姿勢そのものを練習させる。複雑さを消さずに考えるための生活に近い哲学講座である。ご支援いただける場合は、明日誠一。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。